新聞の図書欄にこういうものがありました。4歳の孫娘は可愛いものが大好きで、最近上手にハートが描けるようになった。ほら見て、可愛くなったでしょと指さしたのはパパの車。よく見ると黒いボディには石で描いた愛らしいハートが。父はギザギザハートというそういう投稿であります。私たち生きていく中で思いもかけない本当にいろいろなことが起こりますけれども、今日はアドベント2週目、この朝も本当の主人公であるイエス様を見上げ、神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編52編からお読みいたします。指揮者のためにダビデのマスキール。エドム人ドエグがサウルのもとに来て彼に告げて、ダビデがアヒメレクの家に来たと言ったときに、なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。それゆえ神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を猫気にされる。正しい者らは見て恐れ、彼を笑う。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私は良いを限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの御名を待ち望みます。アメン。表題のエドム人ドエグがサウルのもとに来て彼に告げて、ダビデがアヒメレクの家に来たと言った時にというこの内容は、サムエル記第一の21章と22章に出てきます。ダビデはサウル王から命を狙われ、命からがら祭司アヒメレクのところに行きます。何も知らない祭司アヒメレクはダビデにパンを与え、ゴリアテの剣を渡します。この時その現場にいたのがドエグでした。聖書にはこのように記されております。第一サムエル記第一の21章の7節、その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグと言い、エドム人でサウルの牧者たちの長であった。そして猜疑心の塊となっていたサウル王が家来たちを叱責していたときに、このドエグがサウル王にこのように言います。22章の9節、サウルの家来たちのそばに立っていたエドム人ドエグが答えていた。私はエッサイの子がダビデのことですが、エッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って、彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。それを聞いたサウルは怒りまして、祭司アヒメレクとその家族を呼び寄せて殺すわけです。サウル王の家来たちは油注がれた祭司たちを手をかけるのが恐れて、撃ち殺そうとはしませんでした。ところがこのドエグという人物は祭司たちに打ちかかって、祭司たちとその家族を撃ち殺したというんです。アヒメレクの子エブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところにやってきて、そのことを報告しました。それを聞いたダビデは言いました。私があなたの父の家の者全員の死を引き起こしたのだ。この時のことを歌ったのが今日のこの詩編52編であるということであります。このサムエル記の中ではドエグの動機、またドエグがこのあとどうなったか、その最後は描かれていません。しかし私たちの人生の中でもこのドエグのような存在に悩まされるということが あると思います。それでは支援が訴えるこのドエグのような存在というのはどういう存在なんでしょうか。まず第一番目に、このドエグという人物は悪を賛美する人でありました。一節にこのように書いてあります。なぜお前は悪を誇るのか。実はこの誇ると訳された単語、皆様もよくご存知の単語が用いられているんです。ハレルという単語がここで使われているんです。ヤハウェなる神様を賛美するならば、ハレルヤーになるわけです。しかしドエグはヤハウェなる神様ではなくて、悪をハレルしてたっていうんです。ハレル悪だったと。ここに出てくる勇士よという、勇士というこの単語は一般的には肯定的に使用される単語なんですが、自らをそう自称していたということに対する皮肉であります。もっともある聖書学者は、悪を行う人というのは必ずしも自分が悪を行っていると考えているとは限らないというんです。このように解説しております。詩篇に登場する悪を喜ぶ人は、道徳的な悪を喜んでいるとは思っていないだろう。彼は自分のしていることが正しいと自分に信じ込ませる方法があったのだ。つまり、悪を賛美する人というのは、自分は正しいことを行っていると思い込んで、実は悪を行っている人なんだと言うんです。第2番目に、ドエグという人物は欺きを行う人でした。欺く者というのは偽りを行う者のことであります。2節にこのように書いてあります。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。舌はと書いてありますように、ここでは言葉による暴力、虚偽、欺瞞が問題になっているわけです。要するに、このドエグという人物は他者が自らの虚偽の犠牲になることを厭わない、そういう人物だったっていうんです。具体的にはリビングバイブルで3節と4節をこのように訳しております。どうしてそれほど善より悪が、真実より嘘が好きなのか。相手を中傷するのに目がなく、でたらめを並べ立てては平気で人を傷つけるものよ。第3番目に、ドエグという人物は神ではなく自分の富の豊かさに信頼する人でした。7節にこのように書いてあります。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。実は聖書の中にこの富に関する言及というのはたくさんあるんです。特に箴言、箴言10章の4節にはこんな箇所があります。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ませる。ただ箴言というのは原則を語っているものでありますので、必ずしも貧しい人が怠惰とは限りませんし、富んでいる人が勤勉とも限らないわけです。箴言の28章の6節ではこのように書いてあります。貧しくて誠実に歩む者は、富んでいて曲がった道を歩む者に勝る。要するに、富が人生の目的となってはならないと、そう聖書は教えているわけです。また富を持つ者に対する責任として、社会的弱者や貧しい人への配慮も忘れてはいけないと聖書はそのように言っております。例えば箴言の14章の31節にはこのように書いてあります。弱い者を虐げる者は自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う。立教大学の月本先生はこんなことを言われております。箴言は富自体を肯定的に受け止める、ただし 富が幸福な人生の条件でも根拠でもないし、これを保証するものでもない。富はあくまでもヤハウェを恐れることに始まる知恵に生きる者に与えられる祝福の賜物と理解されている。それで箴言11章の28節にはこのように記されております。自分の富により頼む者は倒れ、正しい人は若葉のように芽を出す。まさに今日の詩編、この箴言ととてもつながっているように思われます。新約聖書テモテへの手紙の第一では、富に関してこのように教えております。テモテへの手紙の第一、6章の17節以下にこのように書いてあります。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。そして詩編52編の5節では、こんなドエグに対する神の処罰の告知が記されております。5節、それゆえ神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を根こぎにされる。打ち砕き、打ち倒し、引き抜かれる、根こぎにされると、神様の審判が強調されて宣言されているわけです。重要なのはこれらの4つの動詞の主語であります。主語は神であります。私たちはこの世界の理不尽な出来事を見ると、どうして神様は何もしてくださらないんだろうと、そう思うわけです。しかし神様は必ずご介入されます。私たちが考える方法とは違うかもしれませんが、神様は必ず行動を起こされます。私たちは今何よりも神様の行動、ディバインアクションをイエス・キリストの十字架に見ることができます。今クリスマスシーズンですけれども、神様が行動を起こされたがゆえに、神の一人子イエス・キリストはこの世界に誕生しました。誰が想像したでしょうか。そしてイエス様は私たちの罪を打ち砕き、打ち倒し、引き抜き、根こぎにするために、あの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえられたんです。今このイエス・キリストの十字架の御業のゆえに、イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つんです。なぜなら神様が行動を起こされたからであります。今日注目していただきたいのは8節と9節であります。詩編52編の8節と9節、ご一緒にお願いしたいと思います。8節と9節、ご一緒にお願いします。はい。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私は世々限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから、私はあなたの聖徒たちの前で慈しみ深いあなたの御名を待ち望みます。アメン。ダビデがより頼むと言った神の恵み、もう皆様耳にタコができるように聞いたかと思いますけれども、ヘセドという単語がここで使用されているんです。このヘセドという単語は神様の契約に対する真実の表れ、 神様の真実の愛を表す単語であります。ある学者はこの場所を God's commitment、 神様の献身というふうに訳しております。神様の真実の愛、神様の尽きることのない愛、神様のご献身に信頼する人は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだというんです。これは詩篇一編三節の表現と類似しております。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。もっともある学者は、オリーブ油は神の家では聖なる目的のために使われましたと指摘しております。神殿ではオリーブ油を用いて燭台を灯し、オリーブ油を用いてあらゆるものを聖別しました。ですからパッション訳ではこの箇所をこういうふうに訳しているんです。しかし私は生い茂るオリーブの木のように神の家で油注がれたもの。今回私が導かれたのはこの神の家で油注がれたものというメッセージであります。神の家、すなわち教会で、神様の臨在の中で人は油注ぎを体験するということであります。私は牧師として常に願っていることは、この教会に集うお一人お一人が神様の臨在の中でこの油注ぎを体験するということであります。アルゼンチンのリバイバリストフレーソン先生が油注ぎに関してこんなことをおっしゃっておられます。私のミニストリーでは神の御言葉を説教することを通して、祈りと賛美によって回収を神の臨在の中に、神様と顔と顔を合わせられるようにしている。これが起こるとき、私たちは神の清さに直面し、目に見える形で砕かれる。私たちは神の臨在によって震える。神様の前に誰もそのままの状態ではいられない。器が壊れるとき、油注ぎが流れ、神の油注ぎが私たちの人生を変える。油注ぎとは何か、いろいろな意見が分かれるトピックではありますが、先ほどオリーブ油というのは神の家では聖なる目的のために使われましたということを紹介しました。つまり聖なる目的のため、すなわち神様の働きをするために神様から注がれるものということだと思うんです。ですから王は、預言者は、祭司たちは油を注がれたわけです。それは言葉に表すのが難しいんですけれども、聖霊様が特別に望んでくださるような体験であり、力が与えられる体験であります。文字通りオリーブ油を塗って祈るということもありますが、それは目に見えない聖霊様の油注ぎを象徴して行うことであります。多くの場合、油注ぎというのは祈りによって与えられるわけです。私も今まで何度も何度も聖霊様の油注ぎを求めて、さまざまな伝道者に祈ってもらいました。なぜなら聖霊様の油注ぎがなければ神様の働きをすることはできないと、そう考えているからであります。実際メッセージを語るときに、あ、これは自分ではないと、そう感じる時があるわけです。病気の癒しのためにお祈りしているときに、あ、これは自分ではないと、そう感じる時があるわけです。秋に バングラディッシュ選挙に行った時も、福音を聞いたことがない村人たちがそこにいる時、彼らに福音を語る時に、ああこれは自分の力ではないと感じる時があるわけです。バングラディッシュの貧しい子どもたちのための施設、ホームピースの子どもたちに、570名のその子どもたちが主を見上げているのを見るときに、彼らに福音を伝えているときに、御言葉を述べ伝えているときに、ああこれは自分じゃないと、そう感じるときがあるわけです。神様は神様の働きのために私たち一人一人を用いられるんです。神様はあなたを神様の働きのために用います、あとはあなたの努力次第ですよと、そんなことをおっしゃられる神様ではないんです。そうではなくて、神様の働きを行うことができるように油を注いで力を与えて使わせてくださる神様なんです。そしてこの聖霊様の油注ぎというのは、牧師だけではなくて全てのキリスト者に注がれるんだというのが、これがイエス様が私たちに教えたことなんです。新約聖書のルカの福音書の11章をお開きください。ルカの福音書の11章の9節以下でイエス様がこのように教えておられます。ルカの福音書の11章の9節からお読みします。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。イエス様は求める者たちに聖霊を与えてくださいますと約束されたんです。ここに聖霊様の油注ぎを求める根拠があるわけです。イエス様がそうおっしゃられましたから。だから私たちは聖霊様の油注ぎを求めるわけです。求めるということは、イエス様のこの例えにもありますように、与える方を信頼することでもあります。イエス様おっしゃいました、魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような人がいるでしょうかと。私たちそんなことはないということを信頼してますから、天の父なる神様を信頼してますから求めるんです。神様が良いものを与えてくださる、聖霊様を与えてくださると信頼してるからこそ求めるわけです。ですから神の恵みにより頼むという決意なくして求めるということはないわけです。私は今も聖霊様の油注ぎを求めています。なぜなら聖霊様の油注ぎなくして神様の働きはできないと、そう考えているからです。ただ私はこの神様の働きというのを広く考えているんです。今私が知っているようなこの説教をすることとか直接伝道することだけではなくて、神様の栄光のためになされる あらゆる働きがこの神様の働きに含まれると考えているんです。神様はあらゆる神様の働きを行うことができるように聖霊様の油注ぎを私たち一人一人に与えてくださるお方なんです。ただ私たちは漏れる器であります。満たされたと思っても気づいたらカラッカラになっている自分を見たりすることがあるわけです。以前東北中央教会の永井先生がこんな話をされていたんですよ。すごく印象的で今もすごく残ってるんですけれども、東北中央教会では早朝礼拝があるそうでありますけれども、早朝礼拝で本当にもう満たされて、もう聖霊様の油注ぎを受けて、そして次の礼拝の前に一度家に帰ったそうです。家に帰って奥さんと口論してしまったそうで、その瞬間にザーンと流れてしまいましたとそういう話をされていたんです。私たちもそういうところがあるんではないでしょうか。ですから私たちは聖霊なる神様の油注ぎを求め続ける必要があるわけです。以前満たされましたという話ではなくて、私たちは漏れる器ですから、常に聖霊様の油注ぎを求めて満たされ続ける必要があるわけです。9節はとても翻訳が難しい箇所であると思います。9節お読みします。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから、私はあなたの聖徒たちの前で慈しみ深いあなたの御名を待ち望みます。ここでダビデは神様に感謝を捧げているんですが、その理由を2つ挙げております。第1番目はあなたがこうしてくださったのですからと。イエス様は十字架の上で完了したとそうおっしゃられました。つまり救いの御業を成し遂げてくださったということであります。私たちは神様がしてくださったこと、何よりも救いの御業のゆえに常しえに感謝を捧げる理由があるわけです。第2番目に感謝を捧げる理由、それは神様がグッドだからであります。訳が難しいんですけれども、9節の最後の部分は実はこういうふうに訳せるんです。私は待ち望みますあなたの御名を、なぜならグッドだから。あなたの真実の愛を信頼して生きる者たちの前で、なぜならグッドだから、なぜなら東部グッドだから。神様は良いお方であり、良いことをされるお方だから。神様は He's good、 良いお方であり、良いことを行われるお方だから、すべてのことを働かせて益としてくださるお方だから。ダビデは神様が良いお方であり、良いことを行われるお方だから、だから常しえに神様に感謝を捧げる理由があるんですよと、そのように私たちに語っているわけです。そういうわけで9節の私はあなたの聖徒たちの前で慈しみ深いあなたの御名を待ち望みますというこの意味は、神様の真実の愛を信頼して生きる人たちの前でこのお方を希望の根拠として生きると誓いますということであります。2019年 私は香港にありますインターナショナルクリスチャンアッセンブリーという教会に秦野の稲葉先生と福井の山本先生と一緒に訪問しました。ちなみに今度の TPKF 大会の講師がこの教会の主任牧師のエドモンド・テオ先生という先生が来年来られる予定になっております。私たちの教会にもその2019年にこの香港の ICA という教会から派遣されたチームが来たんですけれども、覚えていらっしゃるでしょうか。私が興味を持ったこの教会の働きの一つがヒーリングルームという病気の癒しのためのミニストリーなんです。毎週土曜日にこのヒーリングルームというのをこの教会で開催してるっていうんです。で、全ての人に開かれてるんですけれども、病気の人がやってくるとまず最初にソーキングルーム、ソーキングってこう浸透するという意味ですけれども、ソーキングルームというので、そこでしばらく静まって神様との時間を持つわけです。その後このヒーリングルームという部屋に移って、そこには癒しの祈りをするためのチームがいて、一緒にこの病気の癒しのために祈ってもらうというそういう働きなんです。私がそこで学んだことの一つは、そこで病気の癒しを体験した人が今度は自分が病気の癒しのために祈るという、そういうことをこのヒーリングルームで行っているんです。なぜならば、病気の癒しを体験した人は病気の癒しの油注ぎが与えられてるんだっていうんです。私は2020年に新型コロナに罹患し、重症化し、命の危機を体験しました。本当に多くの方々に祈ってもらいました。今も出会う先生たちにですね、その後どうですか、祈ってましたよと、おっしゃっていただくことがあるんですけれども、本当に本当に多くの方々に祈ってもらいました。ですからもう私自身すごく祈ってもらったということを体験しましたから、今度は自分が祈る番になろうと、そのように決心して、病室を出たわけでありますけれども、癒された後に私はこのヒーリングルームの話を思い出したんです。自分も病気が癒されたんだからきっと病気の癒しの油注ぎが与えられてるんだと、私そのように信じたんです。だから今病気の癒しのために祈ることに努めてるんです。そう心がけてるんです。神様が癒されますから、神様を信じて祈ってるんです。いかがでしょうか。神様は私たちが神様の働きに携わっていくことができるように、私たち一人一人に聖霊様の油注ぎを与えてくださるお方であります。ですからこの朝、聖霊様の油注ぎを求めていこうではないでしょうか。イエス様がおっしゃられます。求めなさい、そうすれば与えられます。神様の真実の愛を信頼する者は神の家で油注がれたものとなります。アメンでしょうか。アメン。聖霊様来てください。アメン。祈ります。